さあ、それでは、賛美をそこまでにして、そのメッセージの聖書箇所を朗読させていただきたいと思います。ルカによる福音書第15章です。1節から7節朗読します。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。以上です。今週からこの15章、ルカの福音書のですね、第15章に、入りました。個人的にはね、ようやくというかついにこの章に来たかなっていう、考えがしてるんですけれども、皆さんどうですかね。この第15章は、まあ、本当に有名な、イエス様が語られた3つの例え話がポンポンポンとあるところで、そしてこの3つの例え話はクリスチャンであれば誰もが知ってるだろうと、知らないクリスチャンいたらそれはちょっともう無理じゃないかと言えるようなですね、そういう有名な、例え話なんですね。誰もが、ああその話は知ってますってね、言える、そういう話なんだろうと思いますね。しかしだからといって自分はもうこの話はよく知ってるからもう卒業してるってね、そう言っていいのかって言うと、やっぱりちょっと早合点ではないかという気がします。なぜならばこの例え話は誰に向かって語られたかっていうと、これよく読んでみるとファリサイ派の人々や律法学者に向かって語られているんですね。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。そこには罪人や徴税人もいたんだと思うんですけど、イエス様がこう誰に向かって話したかといえば、このファリサイ派や律法学者たちに向かって話したということがここから分かりますよね。ファリサイ派律法学者、これはもう皆さんよく分かっていると思いますが、おそらくここにいる誰よりも、私たちの誰よりも熱心に信仰しようとしていた人たちであって、そして本当に聖書も熱心に学んでいた人たちなんですよね。そういう人たちに向かって語られた例え話だということを、まずはしっかり心に留めて、この15章よく知ってるはずのね、この15章の例え話を、3つ、今週は1個だけですけども、見ていきたい、学んでいきたいと思うんですね。一人の説教者が今日のこのところからですね、あるメッセージを語りました。そのメッセージのタイトルは開かれた天というタイトルなんだそうです。そして彼はこう語り始めました。これは誠に稀な聖書の言葉です。ここで私たちは天を覗き見ることが許されるようになる。しかもそこで聞くのは、その天で思いがけなくも私たちに関心が注がれているということです。この地上に生きている私たちのために天で心を煩わす方がおられる。しかもそれも私たちをひとまとめにしてというのではなくて、私たちの一人一人に心が向けられているのです。考えてみると、私たちはお互いに人間として生きているときにですね、この人々との間では他人が自分のことをどう思ってくれているかということを随分気にしながら生きていることが多いんじゃないかと思うんですよね。人の目を気にするってことがいっぱいあるんじゃないかと思うんですよね。だからね、誰々さんがね、あなたのことをこう言ってたのよなんて聞くとね、一応顔つきはそんな変えないまでも、心の中ではですね、一体何なんだろうっていうふうにですね、疑心暗鬼に陥るようなこともいっぱいあるんじゃないかと思いますよね。 思わぬ誤解を生んだり、また疑心暗鬼に陥ってですね、なんか人間関係がギクシャクになってしまうという時にね、よくあることじゃないかと思うんですね。こういう思いは他人ばっかりじゃない、家族の間でも、夫婦とか親子の間でも起こることがあります。この夫は自分のことについて何を考えてるんだろうか、この妻は自分のことを本当に尊敬してくれてるんだろうか、それとも内心軽んじてるんだろうかってね、軽蔑してるんだろうか、そんなことを疑い始めたらですね、信頼も何もなくなってしまうような状況に陥ってくることになりますよね。まあそれでも中にはね、ああ俺は別に人のことなんか全く気にしない、無視してるってね、あえて公言するような人もいますけど、おそらくそういう人は、そういう人に限ってむしろ人のことを気にしてる、心の中ではね、気にしてるからこそあえてそれをこう無視しているかのように、まあ、振る舞っている、心を閉ざして防衛していると、防衛の裏返しだということが言えるんじゃないかと思いますよね。まあ、そんな風に自分のことを周りの人がどう考えているかということは、それこそ病的なほど私たちは神経質になるというのが一般的に私たちの傾向じゃないと思うんです、ね、傾向であるんじゃないかと思うんですが、その私たちが神様がこの自分のためにどんなに深く心をかけていてくださるかということについては、実にのんきと言ったらいいんですかね、無頓着であるという現実があるんじゃないかと思うんですよね。どうでしょう、私たちは信仰を持つ、信仰を持って生きるっていうことを、神様が自分に心をかけていてくださるということ以上に、自分が神様に心をかけていくかのようにね、そういうふうに思っていることがないだろうか。だからこそ信仰を時々ねくたびれてね、ああもうめんどくさいなと思うと簡単にそこから離れてしまう。神様のことなんて考えたくもないなっていう気になると、自分が主体ですから、そこから平気で離れていってしまうということが起こるように思う。大事なのは神が私たちにどれほど深く心をかけていてくださる方かけていてくださるかということを知ることなんです。そういう観点からこの例え話を改めて読んでみますと、もう分かりますね。ここには迷子になった一匹の羊が出てくるんですけど、その羊が主人公じゃないんですよね。迷子になった一匹の羊を探し歩く羊飼い、それが主人公なんです。そしてテーマは何かというと、その羊を見つけた時にどんなに大喜びするかっていうことが語られている例え話なんですね。その上で見つけて大喜びした上でこう言ってる、締めくくりですね。このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にあると結ばれているわけですね。語られているのは迷い出た羊の苦しみとか喜びの話じゃないんですね。そうじゃなくて、その羊を見出した、探し出したものの喜び、これ言い換えると先ほど見たように天にある喜びなんです。このことを私たちは忘れてはならないと思うんですね。自分のために神様が、そして天使たちが喜んでいてくれるってことですよね。大きな喜びが天にあるってことです。私たちのためにね、一人一人、しかも10羽人からねじゃないんです、一人一人を見ていてください。このことを忘れたときに、私たちもまた実は生き生きとした信仰の喜びとか力っていうのを失ってるんだと思うんですね。私が喜ぶという間に天が喜んでいてくれる、その感覚ですね。神様の喜びっていうのは実は私たちの喜びに先立っています。神様は喜んで私たちを救うために天から地へと赴いてくださったね。神様は喜んで私たちの窮道の悩みを見つめていらっしゃる、そして私たちをその天の喜びの中に導き入れてくださる、そういう意味ではこれいつも言うことですけど、ね、教会で行われる洗礼式ってね、喜びの時ですよね。不思議な喜びを私も本当に自分が洗礼を受けて、まだ本当に教会に行って半年ぐらいで洗礼を受けましたけど、その洗礼を受けて次の洗礼式が1、2ヶ月だったと思いますけどね、あった時に、その、僕の全く知らない人が洗礼を受けてるその様子を見ながら、心の中ですごい不思議な喜びが湧いてきてるんですね。見知らぬ人が 洗礼を受けてるってことなんですけど、なんだか知らないけど嬉しいんですよね。でその時僕はまだクリスチャンなりたてでしたから、その喜びがまあね、普通にこう楽しい時なんだなぐらいしか考えてなくて、どういうものであるかってその意味をよく分かりませんでした。でも後になって聖書をよく学ぶようになって、この箇所を見た時にあっと気がついた。これは天の喜びなんだ、神が喜んでらっしゃるんだ、天使たちが喜んでるんだ、一人の罪人が悔い改めて洗礼を受けて生まれ変わったってね、誕生したっていうね、その喜びを自分はあの時あの場で皆さんと一緒、周りにいる人たちと一緒に感じ取ることができていたんだ。おそらく自分の内側にいらっしゃる聖霊のが喜んでいた、そういう感覚だったんだなということに気づかされました。洗礼式の喜び、これはね、天の喜びなんですよね。天の喜びの繁栄と言ってもいいかもしれませんね。その喜びは神様の喜びであって、天の喜びであるということを私は覚えておきたい。だから教会に本当に洗礼式があるというのは喜びにあふれる上でもとても大事なことです。なかなか洗礼式がないというのは私たちの内側に喜びがもしかしたらなくなっている証拠かもしれませんね。本当に喜びにあふれていくときに、私たちの内側に喜びがあふれていくときに、また洗礼を受ける人も次から次へと起こされていくに違いない、またそれが起こされることによってなおさらその喜びが満ちあふれてくるに違いないというふうに思いますね。そういう喜びでなければ、実はクリスチャンの持っている喜びって儚いものなんですね。皆さん何に喜びを感じてますか？いろいろあると思うんですよね。ラグビーのワールドカップ始まりましたよね。今日もこの礼拝の前にもやってましたけどね、昨日でしたか、日本があのロシアとやってね勝って、僕ってもう全部じゃなかったけどあるところ見ましたが、嬉しいですよね。ああいう喜び別に悪くない、いいんですけども、ただクリスチャンがああいう喜びで全部いっぱいになってたとしたら、天の喜びとは全然違うということですよね。もし私たちがここで言われているような天の喜び、神の喜びを失っていたとしたら、私たちのは信仰の歩みは本当に喜びを失ったものになってしまう。私たちが感じるね、あの一般的な意味での喜びって、朝には喜んでるけど夕方にはねもうがっかり来てるみたいなね、揺れ動くわけですよね。良いものも悪いものもありますが、悪いものばっかりじゃないんですが、でもそれは天の喜びとは違う。もし私たちが天を覗き見て、そこにある喜びを本当に知ることができ、味わうことができたら、この地上のさまざまなことに振り回されなくなるということ、いろんなことが起こるでしょう。でもそれによって喜びを失ってがっかりきたまま生きてしまうというようなことから免れてくるということですよね。そして私たちは一喜一憂するその心に振り回されないで生きていくことができるように、その揺るぎなさ、神様の喜びの中で、ああ自分自身が求められてるんだってことを知るってことですね。ある一人の神学者がこう言いました。私たちは忘れていることであるかもしれないけれども、この主イエスが語られた例え話の中に言われている神のお姿は、これは当時の人々にとっても驚くべきものであった。それは人を求める神、人を探し求める神である。そういう感覚を当時の人々は持ってなかった。人間が神をの前に出てですね、人間が神を求めて、人間が悔い改めて、人間が真面目にやることで神に近づいていく、それが信仰のね、理解だったって感覚が多いでしょうね。私が頑張らなきゃいけない、そうじゃないんですね。その前に神が私たちを求めていらっしゃる、神が私たちを探し求めていてくださるんだ。言葉としてはもう日本人なら誰でも分かると思うんですけど、感覚的にそのことを掴んでるかってことです。本当に大事な存在、大切な存在として神様が皆さん一人一人を探し求めていてくださる、必死になって命をかけて探し求めてくださったんだってことです。そして今ここにあるんだと。私たちは神様から探し求められたものなんだ、られているものなんだってことですよね。そういう存在として神様は私たちを見ていてくださる、取り扱っていてくださる、受け止めていてくださる。そのことを私たちはこの例え話から改めて確認しておきたいということです。 ところでこの例え話が語られるきっかけになったのは何かというと、さっきもちょっと見ましたが、ファリサイ派の人々や律法学者たちの不平の言葉ですよね。この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出したって書いてますね。この人ってのはイエス様のことですね、うん、彼らは自分たちが忌み嫌っている徴税人や罪人たちとイエス様が共に食事をしているってことも見て、まあ、気に食わなかった、つまずいたんですね。なんであんな奴らと、こともあろうに聖書を教えている教師がね、なんであんな奴らと一緒に食事をしているんだ。まあ、ここにはこの人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしているって彼らが言ったと書いてあるんですけど、よく考えてみれば実際にはイエス様がご自分で食卓を整えて人々を招いたわけじゃないでしょうね。そんなことは多分ほとんどなかったと思うんです。むしろ罪人たちが食卓を整えてイエス様をそこに招いたんですよ、ね、だから正確に言えばこの人は罪人たちに招かれて、まあ、のこのこそこに行って一緒に食事までしているっていうのが正確な言い方だったと思うんです。でもね、ファリサイ派の人々や立法家たちのこのつぶやきはそういう目に見えることを言ってるわけじゃないんですね。もっと本質的なその部分、彼らの心の中で、まあ、ある意味分かってたと、見抜いていたと言っていいと思うんですけど、徴税人罪人に招かれて確かにイエス様は言っていたんですが、そこで一緒に食事をするってことは実はイエス様が彼らを招き入れてるってことなんだってことです。彼らはそれに気づいてるんですね。あんな奴らを招き入れてるじゃないか。実際さっきも言いました、目に見えるところはイエス様が招かれて言ってるんですが、それを受け入れてるじゃないか、そしてイエス様ご自身がああいう人たちを招き入れているじゃないかっていうことですよね。つまりイエス様の方が彼らをもてなしてるってことです。イエス様を迎えるということは実はイエス様にもてなしていただくために招くということなんだってことですね。これは本質的にそういうことなんだろうと思いますよね。イエス様は人々から招かれて、またご自分の方からもお招きになったということができる。そしてそのようにしてお互いを受け入れるべき道を示しておられると言っていいんだと思いますね。イエス様は一緒の食卓に着くことによって招き手であった徴税人や罪人を受け入れてくださった。彼らが受け入れられるために値する何かをしたかどうかなんてことは一切関係ない。そんなこと聖書は 無関心というかですね、興味がない。大切なのはイエス様が一緒に食卓についてくださったっていうこの事実なんですね。イエス様はこの時ね、この周りの罪人たちが私にねサービスをするべきだなんて、そんな思ってここに来たわけじゃないんですね。イエス様ご自身がおっしゃってるように、私は使えられるためではなくて使えるために。ここでもイエス様は招かれてきたんですが、実はその人たちに仕え、その人たちを迎え入れる、そして彼らをもてなすためにここに来られた。そういう意味でこの食卓にイエス様は仕えていたということですよね。お互いがお互いを受け入れることができなくなってしまう私たちの弱さ、罪深さ、あるいは醜さ、そういうものを突き抜けて食卓の交わりを可能とするためにイエス様はご自分の存在をかけました。ご自分の命をかけられた。食卓の交わりから落ちていってしまった一匹の羊を探し求める神様の愛、それがこの食卓の交わりを可能にしてるんですよね。あんな奴らと一緒に食卓なんかつきたくないなんてね、もしかしたら思うからこの羊の群れから迷い出しているかもしれません。あるいは自ら脱落しているかもしれない、あるいは排除されたのかもしれません。いずれにしてもそういうことを全部イエス様は知っておられた上で、深い思いを持ってご自分自身の命をかけてこの食卓の交わりを作り上げてくださっていたっていう。キリストが実はこの食卓を整えていてくださった。イエス様はこの例え話を一番最初の言葉ですが、あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいてっ ていうことでね、語り始めてますよね。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、このあなた方って言ってね、さっきも言ったようにファリサイ派の人々や律法学者たちなんですけど、一人の神学者がね、イエス様がこのあなた方の中に100匹の羊を持っている人がいてって言った瞬間に、それを聞いていたファリサイ派律法学者たちの中のある人たちは、多くの人はギクッとしたんじゃないかって言ってるんですよ。何のことだろうってよく読んでみたら、当時の社会では羊飼いっていうのは非常にこう、なんて言ったらいいんでしょうかね、卑しい職業として軽蔑されていたんですね。当然のことながらファリサイ派とか律法学者たちの中には羊飼いいなかったはずなんです、うん、自分たちは神に選ばれた清い、ね、存在なんだから、職業も仕事も清いものじゃなくちゃいけないってね、羊飼いなんかとんでもないという思いが彼らの中にきっとあったんだと思うんですよね。だからたとえ家庭の話であったにしても、そのあなた方の中に、つまり自分たちの中に羊飼いがいるって言われればね、ちょっとドキッとして、ね、あるいは誇りが傷つけられるような思いをした人もいるかもしれないっていうんですね。面白いなと思いましたね。しかし彼らもまたその羊の衣を着て羊の肉を食べて生きていたわけですよね。そんな風に自分たちのために働いてくれている者たちを卑しい身分の者たちと軽んじる思いが彼らの中にはあった。そのような人々の心を鋭くこうつくかのようにですね、イエス様はあえてあなた方の中に羊飼いがいるとするって、そういう家庭の話をしてるってことですよね。そしておそらくこの時イエス様はファリサイ派の人々や律法学者たちの中にですね、その羊飼いの心を呼び起こそうとしていたんだと思いますし、いやもっと言えばこの時イエス様はまさにご自分がその羊飼いなのだと、羊飼いとしてここにいるんだっていうことを彼らに示そうとしていたと言っても間違いないだろうと思いますね。つまりイエス様はこう言われた、あなた方の中に羊を飼う人々のようにこの徴税人や罪人のために心を砕く者はいないのか、そういう問いかけたってことですよね。私はあなた方に先立ってその務めを担っていると、主はそう言われた。そしてその上で問われました。その一匹の羊を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った一匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰って、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。徴税人罪人と呼んでですね、あなた方が退けているこの人々はこの一匹の羊なんだということを、なぜあなた方はわからないのか、いやあるいは忘れてしまっているのか。あなた方はこの人々を退けてこの人々を排除しているが、神はこの人たちの羊飼いとして来てくださって、そして私が今羊飼いとしてあなた方の前に立っているんだということですよね。主はそのことをこの例えをもって人々に、ファリサイ派の人々、律法学者たちに問いかけられた。こうして私たちは実は天にある喜びというものをこの地上で知ることができるようになったと言ってもいいかもしれませんね。この例え話でね、天には大きな喜びがあるんだ、一人の罪人が、世の人々がね、あんなやつと軽蔑して排除しているような、その一人の罪人が本当に悔い改めて立ち返るときに、見出されていくときに、ね、本当に神様は大きな喜びを持って迎え入れてくださる。天に大きな喜びが満ち溢れるってことですね。あなたのことなんですね、私たちのことなんですね。そういうものとして私たちが神様に喜ばれているっていうことを、私たちはどれだけはっきりと認識しているだろうか。そしてイエス様こそがその天にある喜びそのものです。その喜びを伝えるために、表すために、生きるためにここに来てくださったと言っていいでしょうね。天にある喜びが、喜びを失ったまま生きている者たちの傍らにそこにおられた。地上にある天の喜び、それは迷った一匹の羊を見つけて喜んでそれを自分の肩に乗せる羊飼いの姿に例えられているわけです。ここでね、これを語られたイエス様こそがその喜びそのものであるということは明らかなんだろうと思いますね。イエス様は喜びを持って私たちを担いでいてください。それが十字架です。 主の十字架の愛と言ってもいいでしょうね。私たちは神様、イエス様に担がれて担われて神のもとに帰る。この羊飼いが見つけた羊を担いで帰ったようにね、神様に担われて帰るということですね。それはある意味で悔い改めつつ帰っていくという言い換えてもいいんだろうと思いますよね。私たちは悔い改めて主のもとに帰る。その悔い改めには痛みが伴う、悲しみが伴うかもしれない。それは自分を担いでくれるイエス様の愛の痛みがよくわかるからですよね。だから神様申し訳ありません、でもありがとうございますと言って、私はイエス様に導かれ担がれて、その喜びの中に歩み続けていくことができる。先週皆さんと一緒に学んだ14章の最後の箇所でこういう言葉がありましたね。父、母、妻、子供、兄弟、姉妹をさらに自分の命であろうともこれを惜しまないなら私の弟子ではありえないっていうね、このイエス様の言葉、このことを私たちはもう一度思い起こしたいと思うんですね。現実の私たちは父にも母にも家族にも自分の命にもこだわって、こだわり続けている状況なのかもしれませんね。でもそのこだわりの罪を捨てて神様のところに帰るってことは本当にそういう意味で難しいことなのかもしれません。痛みを伴うことかもしれません。本当に申し訳ないと思わなければならないことなんだと思うんですね。しかしその悔い改めの痛みもまた天にある喜びの確かさを持って担われている。天の喜びを知れば知るほど私たちはそのそういうこだわりから解放されてるんですね。そして本当に自分のその罪を悟り、神様申し訳ありません、でもありがとうございますと言って、それを悔い改めて告白して許しをいただくことができる。その時私たちはそれを本当の意味で手放すことができるということです。その喜びを知らないとなかなか私たちは手放せない。本当の意味で悔い改めに至らない。本当に天にある喜びを知れば知るほど、この私がこの私の存在が本当に神様に喜ばれてるんだ、本当に探し求められて、ね、命までかけて私を神は愛してくださる。私たちというよりも私をなんですよね。人一匹の羊ってそういうことを言ってますよね。その喜びを私たちが知ることを通して、私たちが神の前に完全に受け入れられて愛されていることを初めて知り、そして悔い改めることができるんだ。教会はそういう神様の喜びの場所としてこの地上に置かれています。まあグレッシャペルは幸か不幸か、街道はありません。でそういう意味では教会どうではなくて、教会それは信ずるキリストを信ずる私たち自身、この交わりそのものですよね。これが教会なんです。そこに神様の喜びがあふれる場、それが教会だっていうことですよね。私たちのこの交わりがますます神の喜び、天の喜びの場所となってですね、多くの人々をその喜びに導き入れていくことができるように、そういう喜びの交わりをもっともっと私たちは、求めてですね、求め続けて祈り続けていきたいというふうに思います。一言祈ります。